お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは価値のない改革その2、種まく人のたとえ、そして種まく人のたとえの解釈。今日の聖書の箇所はマタイの福音書12章46節から50節と13章1節から8節、そして同じく13章の19節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ12章の学びをしていますが、マタイ12章46節から49節。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい。あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。主はここで最も絆の強い人間関係は、キリストと彼を信じる者との関係だと言っておられるんですね。もしもあなたがイエス・キリストを信じて神様の子供であるなら、自分の身内の誰よりもイエス・キリストに近いのです。そしてあなたは、キリストを信じる兄弟姉妹と非常に近しい間柄なのです。イエス様はここで、主にある新しい人間関係のことを話しておられるんですね。50節。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。神様の御心はあなたが主イエス・キリストに耳を傾け、主を受け入れ、主に頼ることです。さて、13章に入りますが、前にも述べましたが、マタイの福音書はおそらく、聖書全体にとって鍵となる福音書です。マタイは旧約聖書に対しても新約聖書に対しても開かれた扉です。もしそのことが真実なら、13章はマタイの福音書自体の鍵です。この章は他のどの箇所よりも天の御国をよりよく理解するのを助けてくれます。この箇所は奥義の例えの説教と呼ばれており、マタイの福音書の三大説教の一つです。その三大説教とは以下の三つの説教のことです。一つ目は三条の水君の説教で、過去を振り返ります。これは御国の法律です。二つ目は奥義の例えの説教で、現在のこの世における天の御国の状況を明らかにします。そして三つ目はオリーブ山の説教で、将来王が戻って来られる時と、この今の時代の先を見渡しますと、マギー博士は述べています。主は説教ではバプテスマのヨハネの後をたどられたことを思い出してください。また四章十七節で、バプテスマのヨハネと同じように、悔い改めなさい。天の御国が近づいたからというメッセージで宣教を開始されました。そして主は御国の法律である三条の水訓を発表されました。そして主は、 ご自分にその倫理を守らせる力、つまり原動力があることを実演され、その後にメッセージを託して弟子たちを送り出されました。しかしメッセージは拒否され、イスラエルは自分の王を拒否しました。そのため主は、ご自分が力ある技を行われた町々と、宗教的な支配者たちに対して裁きを下されました。彼らが主に印を求めたとき、主は、ヨナの印の他には何も与えられないと言われました。ヨナは、よみがえりの印であり、この後間もなく、キリストにあってその印が成就するのを彼らは見ることになっていました。そして最後に主は、とても個人的な招きを与えられます。マタイ十一章二十八節では、次のように私たちを招いておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。さて、それでは天の御国はこれから一体どうなっていくのでしょうか。奥義の例えの説教の中で、主はこの期間に地上で整えられつつある天の御国を八つの例えを使って私たちに説明しておられます。私たちはこれらを奥義の例えと呼んでいます。なぜなら、神様の言葉の中では、奥義というものは、ある一定の時まで隠されていたり、秘密であったりして、その後に明らかにされるものだからです。教会はこの定義に従えば、奥義そのものです。なぜなら、教会は旧約聖書の中には啓示として表されていないからで、教会はキリストの死と蘇りの後に明らかにされました。実際キリストが死んで蘇られるまでは、教会は存在し得なかったのです。エペソ人への手紙、5章25節には次のように書かれています。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように。さて、奥義の例えは、イスラエルが御国を拒否した後、その御国はどのような方向に行くのかを示しています。それぞれの例えによって、キリストが拒否された時と、主が王として地上に帰って来られる時までの間に、何が起こるかを明らかにしています。これらの例え話をもって、主はイスラエルによって、ご自分が拒否されてから、ご自分の御国を地上に建てるために帰って来られるまでの期間をすべて説明されます。私はこれらの説教がとても大切であると考えていますと、マギー博士は述べています。マタイ13章1節から2節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。大勢の群衆が主の言葉を聞きに集まり、主は船に乗られて岸に立っている群衆に語り始められました。主はこの章でいくつかの例え話をされていますが、主が解釈しておられるのは、そのうちの二つだけです。種まく人の例えと、麦と毒麦の例えです。主の解釈は、他の例えの象徴的な意味のガイドです。例えば、種まく人の例えの中で、鳥はサタンです。それで、主が、鳥というシンボルを他の例えの中で使われるとき、何か良いものを象徴しているのではないなということがお分かりになると思います。私たちは主の解釈に従うことが大切ですと、マギー博士は述べています。種まく人の例えは奥義の例えの最初であり、すべての例え話の土台と考えても良いと思います。3節。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。 種をまく人が種まきに出かけた。先へ飛ばして種まく人を主がどう解釈しておられるかを学んでみたいと思います。主は後で、種まく人は人の子であり、種は神様の言葉であると説明されます。4節から8節。まいてるとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし日が昇ると、焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。パレスチナでは、種をまくというのは見慣れた光景でした。彼らはとても粗末な隙で土の表面を引っかきます。それすらもしないこともありました。そして種まく人が出て行って、地面に種を投げ散らすのです。現代の私たちは種をまくのに機械を使いますが、当時は手でやっていました。種をまく人は主イエス様です。そのことは麦と毒麦のたとえ37節でわかります。主イエスは種をまいておられるお方で、私はこのことがこの世界での今日の主の働きを定義すると思います。主は王であられたのに、王の衣を脇へ置かれ、農業を営む人としての働きである種まきをしておられるのです。種は19節にあるように神様の言葉を表しています。畑はこの世界を表します。38節、これは世界であって教会ではないことに注目してください。私たちは世界の状況を話しているのです。映像をつければこのようなものではないかと思います。世界の中に教会があって、教会の外にはキリストを受け入れていない群衆がいます。神様の言葉がこの人に、あの人に、もう一人の人にと与えられます。一人は受け入れ、もう一人は受け入れません。私たちの仕事は、たとえ全員が受け取るのでなくとも、種をまき続けることです。主イエスがこの種まきの偉大なプログラムの総指揮をとっておられます。主は私にも小さな畑をくださいました。私の仕事は種をまくことです。今は収穫の時よりも種まきの時です。また9章36節から38節には収穫のために働き手を祈れという記事がありますが、もう一度その箇所を注意深く見てみましょう。また群衆を見て、羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時、弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。この箇所は主がご自分の人たちをイスラエルの家の失われた羊に使わす直前に出てきます。その時律法の時代は終わろうとしていました。収穫の時は種がまかれた後に来ます。およそ1500年の間、律法の下にあって種がまかれてきました。そして収穫が来て新しい時代、つまり新しい摂理が入ってきました。一つの時代の終わりに収穫があり、次の時代の始まりにまた種まきがあります。でも、一つの時代の終わりの収穫は裁きであることを強調しておきたいと思います。これに続く例え話のいくつかにそのことが書かれています。私たちの時代は、 神様の言葉を広くまかなければならないのです。私はこの番組を聞いた方からお手紙をいただくのがとても嬉しいのです。ある人たちは1年以上も聞いて、ついに種が芽を出し、実を結びます。この世にいる限り、私の仕事は種をまくことであり、同時に私たちすべてのクリスチャンは、この種まきが仕事なのですと、マギー博士は述べています。さて、どこに種が落ちたかに注目してください。種は4つのタイプの土の上に落ち、そのうちの4分の3は育ちませんでした。種には何の問題もありませんでしたが、土が問題でした。選びということについて好きなだけ議論して、構いませんが、この例え話には自由意志が随分示されていますと、マギー博士は述べています。種に関する限り、土の状態が一番大切です。さて、種が落ちた土のタイプに関する種の解釈を見てみましょう。4節で、いくつか道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまったと主は言われました。9節で主は弟子たちにその意味を説明しておられます。19節、御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪って行きます。道端にまかれるとはこのような人のことです。鳥は悪いもののことで、道端にまかれた種は悪魔が奪ってゆきます。このことは私たち一人一人のクリスチャンが自分の心の状態を吟味する必要があることを示しています。これを他の人に当てはめないで、自分自身に当てはめてください。誰かが気の利いた小さな詩を書きました。このような詩です。あなたが天国に着いたとき、あなたはきっと見ることでしょう。あなたをびっくりさせる人たちがたくさんそこにいるのです。でも、びっくりしないで、気にしないでください。だって、彼らもあなたがそこにいてびっくりしているかもしれないのですから。道端の土は、見たところ教会員、つまり自称クリスチャンの人たちを指しているようです。彼らは神様の言葉を聞きましたが、それは信仰によって聞いているのではありませんでした。せっかく聞いた神様の御言葉も信仰に結びつけられませんでした。または、もしも結びつけられたとしても、その信仰は表面的で頭だけの信仰で、ただそうだと頷かせるだけのものでした。言い換えますと、このような人たちにとってはキリストは単なる添え物なのです。教会に属することは、ロッジやクラブに属するのと同じです。彼らは凍りついて活動停止状態です。このような人たちは教会にもいますし、またやがて教会からこぼれてカルトや何々主義に走った人たちもいますと、マギー博士は述べています。さて、第二のグループは岩地です。20節から21節。また、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。これらの岩地の人たちは最初のグループとは全く反対です。道端の人たちからは悪魔が御言葉を奪いましたが、このグループから御言葉を奪う犯人は肉です。凍りつく代わりにこの人たちはオーブンの中にいます。暖かく、感情的で、涙を流し、とても感動します。これらは私がアルカセルツァークリスチャンと呼ぶ人たちです。彼らのうちにはたくさん泡が入っています。アルカセルツァーという 胃薬があって、水に溶かすとたくさんの泡を出すので、マギー博士はここで実質のないクリスチャンが泡だらけの表面的な信仰しか持っていないということを皮肉っているんですね。彼らは礼拝中に発射台の上のロケットのように人騒ぎしますが、軌道に乗ることは決してありません。私は彼らを南カリフォルニア型に分類します。彼らは特別集会では大した熱意とエネルギーを持っていますが、ひとたび集会が終わると燃え尽きた花火のようです。彼らは岩地の人々ですと、マギー博士は述べています。第三のグループは、茨の土です。22節。また、茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため、身を結ばない人のことです。この人々は、この世の心遣いが、神様の言葉を心から締め出してしまいます。悪魔が道端の人々を獲得し、肉が岩地の人々をやっつけますが、このクラスの人たちのためには、御言葉を塞いでしまうのは、この世そのものです。この世の心遣いや煩いが心の中に入ってきます。時には世の煩いは貧しさであり、また他の時には富の惑わしです。社会の範囲の両極端にいる人たち、つまり極端に貧しい人たちと極端に裕福な人たちがキリストを受け入れ従うことが一番難しいというのは興味深いことです。私はあまりにも多くの人々が世の煩いによって神様の言葉を心から締め出してしまうのをこの目で見てきましたとマギー博士は述べています。これら三つのタイプの土は三つのタイプの信者を表しているわけではありません。彼らは全く信者などではないのです。彼らは御言葉を聞いて受け入れると自称しただけです。私たち自身も本当に信仰に立っているかどうか自分を調べてみるのは大切なことです。しかし神様に感謝すべきことにはいくつかの種は良い地に落ちました。主は私たちのためにこれを解釈してくださいます。23節。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。御言葉を聞いてそれを正しく理解する聞き手がいます。少ししか実を結ばないものもいますが、それでも30倍になります。そして100倍もの実を結ぶものもいます。ですから私たちは神様の御言葉を正しく理解しなければなりません。使徒行伝においてエチオピアの宦官は御言葉を読んでいましたが、彼はそれを理解していませんでした。そこで神様の御霊がピリポをそこに置かれました。ピリポはこのエチオピア人と一緒に馬車に乗り、彼に御言葉を説明しました。ほふり場に惹かれてゆく羊のようなお方は主イエス・キリストであること。この方が私たちの背きのために傷つけられ、私たちの咎のために痛めつけられたことを説明しました。エチオピア人は信じ、主を受け入れました。ピリポは神様の御言葉の種をまきました。これが種まく人です。そしてエチオピアの宦官に訪れた救いこそが、すなわち主イエス・キリストが神様の御言葉の種を世界にまき、聖霊様がそれを信じたいと願う人々の心に実現される天の御国の側面なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は価値のない改革その2、種まく人のたとえ、 そして種まく人のたとえの解釈というテーマで、マタイの福音書12章46節から50節、13章1節から8節と、同じく13章の19節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、マタイの福音書13章9節から17節と、同じく13章24節から27節、種まく人のたとえその2、毒麦のたとえ、からし種のたとえ、そしてパン種のたとえをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。